高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員のお話をします。昨年5月に福岡地裁の小倉支部で、裁判員裁判があって、裁判によろしくなどという声をかけて、脅かしたという、そういう疑いで、福岡県警が2人の41歳でしたか、男性を逮捕したという事件がありました。でこれは裁判員法に違反する、こういう嫌疑でして、裁判員法は裁判員に、威迫をしたり、請託というのは依頼をするということですけれど、したりするということを禁じています。でその疑いで検挙された。で裁判員制度が始まったのは2009年ですけれども、裁判員法違反の嫌疑で事件が捜査されたというのは、そしてまたそれが裁判になったというのは初めてのことでした。でこれは一昨年になりますけれども、北九州市内で、知人の男性を日本刀で刺したという、そういう疑いで指定暴力団の工藤会系の組幹部が殺人未遂に問われたという、そういう事件がありまして、その裁判があった、裁判が行われたのは去年ですけれども、でこの2人の人物はその組幹部の知り合いであるというようなことが報道されていました。さてこの2人がやったことは何だったのかというと、5月に行われた裁判員裁判で、これは最初の日にち、初公判の日でしたが、裁判所から出てきた2人の裁判員に、あんたら裁判員やろとか、顔を覚えとるけんねとか、よろしくねなどと声をかけたとされました。よろしくねという声をかけたのはどうもその中の1人だけだったようですけれども、これが威迫であるとか、あるいは請託であるとか、そういう疑いになったわけです。威迫や請託をしますと、裁判員法は2年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す、このように定めています。声をかけられた裁判員が裁判所にこういうことがあったということを報告したものですから、それがきっかけとなって事件になった。で裁判そのものは、裁判員裁判そのものはもうその5月の段階で、迅速な審理を経て判決が言い渡されることになっていたのですけれども、これは取り消して、裁判期日を取り消して、裁判所はこの裁判をどうするかということになった。結果を申し上げると、これは裁判員たちがみんな辞めたいと、辞任したい、解任してほしいと、そういうことになって、もう裁判員の数が足りなくなって、もうこれはやれないということになった結果、裁判員の選び直しをすることはなく、裁判官の裁判で判決が言い渡されるということになって裁判が進みました。実際この事件の判決はその後言い渡しが行われました。裁判官によって言い渡しが行われた。裁判所は最大の緊張感を持ってこの事件を捉え、最高裁がもうこの問題について直接陣頭指揮の形で全国の裁判所に裁判員の安全確保を徹底せよという、いわば大号令を発しました。車で送り迎えをする、駅まで迎える、いや自宅まで、裁判員の自宅まで送り迎えをするといったような議論さえも出されて、これは大変な事件、裁判員制度はこのままでは立ち行かなくなるといったような議論も行われました。さあこの2人の元組員たちの裁判の判決が今年1月の 6日の日に福岡地裁で判決言い渡しになりました。2人とも有罪、1人は懲役1年の執行猶予3年、もう1人は懲役9ヶ月の執行猶予3年。少し量刑が違っていたのは、後の被告人だけは請託がなかったという認定をしたようです。執行猶予がついた有罪判決ということになります。先ほども話をしたように、この制度が始まって以来最初の事件で最初の判決です。裁判長は裁判員らに強い恐怖感を与えて職務の適正を害したと、そして辞任の申し出が相次いで、最終的にはこの事件の裁判が裁判員裁判ではなく裁判官で行わざるを得ないところにまでなった。でこのことは制度の根幹を揺るがしかねない結果を引き起こしたことになるのだというようなことを述べたようです。この事件は裁判長が判決の中で言った通り、裁判員制度を根幹から揺るがすものであったと私も思います。実際にそんな怖い思いはしたくないというふうに考える市民は少なくありませんから、そうでなくても裁判員になりたがらない、その機運あるいは気分はこの事件が報道されたことで全国的にさらに広がったと思います。裁判所から呼び出されても出ていかない人の数がその後もじわじわじわじわと増えています。そういう方向もこの裁判がある程度の影響を与えたという可能性があると思います。さて、しかしこの元組員による声かけが有罪判決が出たということになって、みんなが安心して裁判員になるという、そういう状況になるだろうかということが次に問題になると思います。で、私は結論を言えばならないと思っています。そうか、そういうことが今保証されるならば裁判所に出かけて行ってもいいかというふうに思う人たちはおそらく出てこないでしょう。被告人を裁くという作業のために裁判所に出ていくとろくなことはない。こういう有罪判決が出たとしてもまた声かけをしてくる人はいないとも限らない。今仮にいないとしよう、いないとしても煩わしい思いであることはそれは間違いがない。どう考えても明るく楽しい話ではない。犯罪を裁きに行って新しい犯罪がそこで起こる、そんなことに自分はどんなことがあっても距離を置いておきたい、そう考える人たちが多いでしょう。裁判員制度あるいは裁判員裁判をめぐって、みんながほっとして、それでは裁判というこの司法制度の大事な仕組みの中に自分も身を置いてみよう、でこういうふうに考える人たちが増えると言いましょうか、復活をする、そういうきっかけになるかというと、やっぱり裁判員裁判っていうのはなあと、あんまり楽しいもんじゃないねと、暗いものだなというような印象をむしろ与えることにつながっているのではないかという気がします。よく考えてみると、この裁判員法違反の事件は、先ほどお話をしたように殺人事件とかあるいは殺人未遂というような事件とは違って、懲役が最高で2年です。情状によっては罰金でも終わるというふうに法律上規定されています。でその裁判が去年の夏から今年の1月まで何ヶ月もかけてプロの裁判官によって審理をされました。その一方で、もともとのこの福岡地裁小倉支部の裁判は 殺人未遂という重大事件で、そこに素人裁判官、つまり裁判員が参加して、それで本当に数日間で判決を出そうという、そういうことであったわけです。結果そうならなかったですけれども、重大事件を数日間で判決を下し、最高刑が懲役2年の事件を5ヶ月も審理に期間をかけるということはどういうことなのかという、むしろその対比が非常にこの鮮明に出てしまう、そういう事件結果だったというふうにも思います。大事な事件、大事な裁判と、それほどでもない裁判というものが、審理の中身、そして期間などが逆転するような状況になっている。どこか裁判員制度、裁判員裁判おかしいということが、この事件をめぐるいくつもの事象、事実を比べてみても非常に歴然としてくるような経験だったということも、これもまた一つの教訓として私たちの前にあると思います。裁判員制度はどうにもおかしいということが国民の中に広く知られる一つのきっかけになったのではないかということも合わせて申し上げておきたいと思います。今日はここまでにしましょう。